聖書を朗読いたします。マタイによる福音書17章14節から20節、新約聖書の33ページです。一同が群衆のところへ行くと、ある人がイエスに近寄りひざまずいて言った。主よ、息子を憐れんでください。脳に障害を負ってひどく苦しんでいます。たびたび火の中や水の中に倒れるのです。お弟子たちのところに連れてきましたが、治すことができませんでした。イエスはお答えになった。なんと信仰のない横島な時代なのか。いつまで私はあなた方と共にいられようか。いつまであなた方に我慢しなければならないのか。その子をここに、私のところに連れてきなさい。そしてイエスがお叱りになると悪霊は出て行き、その時子供は癒された。弟子たちは密かにイエスのところに来て、なぜ私たちは悪霊を追い出せなかったのでしょうかと言った。イエスは言われた。信仰が薄いからだ。はっきり言っておく。もしからし種一粒ほどの信仰があれば、この山に向かってここからあそこに移れと命じてもその通りになる。あなた方にできないことは何もない。では金田幸男先生から、信仰の薄いものと題して説教をしていただきます。
こんにちは。特に今朗読していただきました箇所をご一緒に学びたいと思います。一節以下によりますと、イエス・キリストは三人の弟子と高い山に登られ、そこで神の栄光に輝く御姿に変えられたと記されておりました。しかしその山にとどまることなく下ってきて、群衆が集まっているところに戻ってこられたと記されてあります。その時に一人の人がひざまずいて自分の息子に憐れみをかけてほしいと懇願いたします。彼の息子は脳に障害のある病気で、その病気はかなり重症であったようであります。父親はひざまずいてとありますけれども、これはイエスを礼拝したのではなくて、へりくだった姿で必死になって息子を治してほしいと願ったという意味にとりたいと思います。聖書に明らかに言っておりますように、このような脳に障害のある病気は悪霊の仕業と考えられます。イエス・キリストはこの子供を癒されました。この箇所はマルコによる福音書にも並行箇所があるのでありますけれども、マルコの9章2節から13節ですけれども、そこではその子供の症状とキリストの癒しの技がマタイ以上に詳しく記されております。マタイ福音書がマルコよりも奇跡について詳しくない理由は何であったでありましょうか。おそらくマタイの関心事は悪霊追放の奇跡よりも、もちろん悪霊追放の奇跡は重要な出来事、キリストの御業ではありますけれども、この場面で示されます人々の、あるいは弟子たちの信仰が前面に打ち出されるために このように記されているのだと考えます。信仰の問題が取り上げられている、これはマタイの法の特色、このように思います。このマタイの福音書には3つの信仰の段階を表現する言葉が使われております。17節に信仰がない、20節に信仰が薄い、もう一つはからし種一粒のような信仰、この3種類です。今日キリストがこのようにおっしゃっております信仰について一つ一つ取り上げていきたいと思います。このようなキリストの御言葉から信仰にはいくつかの段階があるように読み取れます。そして私の信仰はどれに当てはまるのかと、このように思われる方がおられるかもしれませんけれども、その一つ一つについて学んでいきたいと願っております。本当に信仰には段階があるのか、そして私たちはその信仰、もし段階があるとしたらその信仰のうちのどれに当てはまる信仰を持っているのか、まずキリストは信仰のない時代とおっしゃいました。マルコによる福音書では子供を癒してもらいたいと思った父親が自分のことを自分には信仰がないと言っておりますけれども、マタイはこのことに記しておりません。信仰がないとおっしゃったのはイエス・キリストの御言葉とされております。この時代には信仰がない、注意していただきたい言葉は時代という言葉ですけれども、これは世間とも翻訳することができるような言葉です。世間つまり人間が生きております具体的な生々しい世界のことです。この世界には、あるいは世間には信仰のかけらすら見出せないとキリストがおっしゃったとは私は思いません。ただあるにはあるけれど信仰というほどのものが見出せない、そういう光景、それがキリストの前で繰り広げられているということであります。キリストの前では悪霊に作られた脳に障害のある子供を癒そうとしてできなかった9人の弟子たち、他の3人はキリストと共に山に登っておりますので残ったのは9人であります。この9人の弟子たちは脳に障害のある子供を癒すことができませんでした。そして彼らは律法学者と懸命に議論をしておりました。この光景を見てキリストは信仰がない、あるいは信仰が見受けられないと言われました。信仰のない時代と言われ、そしてそれを嘆いておられます。嘆いておられる、つまり信仰がないこの世間をキリストは咎められているのでもなく、叱責されているのでもなく、嘆かれているというところに私は注目いたします。病に苦しむ人がいる、それは悪霊の仕業です。今日では病気を悪霊と関係あるものというような考え方は考慮されませんけれども、私が神戸海科学進学校に入学しました直後に岡田実先生の特別講義がありまして、私は今も50年も経つんですけれども鮮明に 覚えておりますことは、先生の講義の中心のテーマは悪霊は実在するということでした。今日のキリスト教信仰において悪霊の働きを軽視していることがキリスト教信仰の重大問題であるというような趣旨の講演会でありました。私たちはキリスト教信仰の中で悪霊が働いております事実、あるいは悪霊の重要な働きについて見失っているのではないかと今も思います。私自身いくつかの病気になって思いますことは、それは病気の原因になるようなことを一つ一つ取り上げてみて、あまり心当たりがない、あるとすればそれは遺伝的なものか、あるいは体質のものか、そんなものは分かりません。ただ私たちが病気にかかりますときには、それは原因と結果を何とか見つけ出して、そしてその原因が解決したら結果は何とかなると思うんですけれども、その原因の中に悪霊を考えることはめったにないのではないかと思います。だけども実際病気になりまして思いますことは、病気の原因を合理的に説明することは結局はできない。おそらくお医者さんもそのように思われているんじゃないでしょうか。ですから聖書が悪霊の仕業だと考えることは、あるいは悪霊の働きであると説明がつかない、このことは一度一考する、考えるに値するのではないかと私は思います。特に病気はまた常に心の問題と深く関わります。霊的問題といっても言い過ぎではありません。病気でつらいことは肉体のつらさでもありますけれども、多くは心の苦しみを伴います。心は悪霊が最も強く作用するところであります。もちろん精霊も心で働いていただきくださるのでありますけれども、悪霊もまた私たちの心で暗躍しようとしきりに図ります。悪霊が病気と深く関わりがあるということは無視することができないのではないかと思います。この悪霊に対して何もできず、立法学者たちはただ議論をしているだけ、9人の弟子たちは途方に暮れている状態、こういうありようと言いますものが、あるいは悪霊がばっこしている、好き勝手している、これをキリストがご覧になって、信仰のない世間だと、このようにおっしゃったのだと思います。また落ち回って苦しんでいる子供がいる。その子供を持つ親はどうすることもできないで苦しんでいる。このような世界、このような世間を見て、キリストはなんと信仰のない世の中なのだと嘆かれた。だから信仰のないということをキリストは決して批判されているのではない。むしろ悪霊がバックするような、そしてその結果子供がのたうち回っているのに何もすることができないような、この世間を信仰のない世間、このようにおっしゃったのだと思います。ですから信仰がないと言われて、ただああそうかと思うのではなくて、その アリジオと言いますものが、とつもつつもなくキリストにとっては嘆かわしい状態であったということですから、キリストは信仰のない、つまり悪霊がばっこし、そのためにここでは脳に障害を持つ子供の霊でありますけれども、病気で苦しみ、親は絶望の存続にいる、誰も癒してくれない。そして弟子たちもどうすることもできなければ、立法学者たちはただ議論しているだけ。こういう魂の混沌としておりますありさまに対して、キリストは断固その手を差し伸べて、これを蹴散らかす、悪霊の働きを抹殺してしまう、これがこのところに記されております事実だと思います。キリストにとって信仰のない時代は目下見過ごすことが決してしない。キリストは嘆くだけではありません。その世界に対して、世間に対して大いなる力を表されます。どんな力か、最前示された神の子としての栄光の、その力をここで表しておられる。私たちは信仰のないという言葉を聞いて、このところに注目をしなければならないのではないか、私はそう思うんですね。この信仰がないとはどういうことなのか、もう一度考え直させられるのがキリストの信仰のないという言葉だと思います。次に移ります。弟子たちは直後密かにキリストのところに来て、なぜ悪霊を追い出すことができなかったのかとキリストに問うております。なぜ密かに来たのかは記されておりません。恥を忍んでであったのかもしれません。私はいろいろあれやこれや議論して、結局結論が出なかったのでこっそりとやってきた、そのように思われて仕方ないのです。ですから恥ずかしいという気持ちもあったでしょうけども、困惑して、なぜ我々には悪霊を追い出すことができなかったのか、それまではできたのです。この弟子たちにキリストは悪霊を追い出す権能を、彼らを弟子として選ばれたときにその権能を与えられました。ですから直前まで彼らは悪霊を追い出すことができたのに、急にできなくなったと、このように考えざるを得ません。とっても不思議なことであると思われて、理解不可能で、もうどう考えてもいいのかわからなかったので、つまり知恵を絞ってもわからなかったので、密かにやってきた。つまりもし恥を忍んでやってきたとしたら、知恵の足りなさを恥じてやってきたと、このように思います。弟子たちはキリスト、悪霊を追い出すことができませんでしたけれども、その理由は何か、キリストの答えはとても簡単です。信仰が薄いからだ、このようにおっしゃいました。9人の弟子たちは信仰を失って悪霊を追い出すことができなかったわけではありません。信仰が薄いというのはどういうことなのか、言葉の説明をさせていただきますならば、もともとの言葉の意味は信仰が貧困であるというふうに言い換えることができます。薄っぺらいという意味は内容が乏しいという意味だと取ることができます。仲介書を読んでおりまして、そこに書かれてあることを紹介いたしますと、薄い信仰の反対はジャイアントな 信仰ではない、こういうふうに書かれてありました。読売ジャイアンツですね。ジャイアンツというのは巨人です。力いっぱいで、そして当たると幸い何でも泣き倒してしまうような巨人、それはジャイアントでありますけれども、信仰の薄い、つまり薄い信仰の反対はジャイアントな信仰ではない。熱烈で熱心、強烈で全く何が起きても揺るぎないという意味ではなくて、信仰の薄い状態の反対というのは、それは信仰の中身が豊かであるということです。では何が欠けていたのか、この物語をもう一度見ていただきますと、16章の17章の冒頭一節以下で、1ヶ月前私はここで説教いたしました。それは山の上でイエス・キリストが真っ白な姿に変えられて、輝く光の中におられたと。キリスト自身の御顔が光り輝いた。それはキリストがただの人間ではなくて神ご自身であるということが明らかにされる場面であったと。このことをただ皆さんに申し上げたかった。その場面とこの場面とは時間的にはほんのわずかです。キリストが山から下ってきて、そして人が集まっているところに来たらこの事件が起きていたということですね。9人の弟子たちに欠けていたことは何であったのか、結びつけて考えますならば、つまり福音書の前後関係を見ますならば、キリストが山上で栄光の姿に変えられた、それをこの9人の弟子たちは目撃していません。つまり彼らはキリストが神の子ご自身であるというその実を見ていないのです。見ていないままに事態は急変していたと言わざるを得ません。どういうことが起こっていたか。キリストはだんだんだんだんエルサレムに行こうとしております。そしてそのエルサレムで起きることは、それは十字架にかけられ、しかしながら真理の中から栄光の御姿で天に昇っていく、その復活の姿、それを私たちはここで思い起こします。キリストは栄光の強烈な光に輝かれる寸前、それがここに書かれてあることですね。悪霊はそういう状況をよく知っているはずです。この時こそ悪霊は頑張らなければならないと思ったんじゃないでしょうか。彼らのもう必死になって働いた。ですから9人の弟子、彼はキリストから悪霊を追い出す権能を与えられておりましたけれども、それに勝る力を悪霊は発揮したということだと思うんですね。ところがそういう事態について9人の弟子たちは全然気がついておりません。知ることができなかったんですけれども、気がついておりません。信仰が薄いというのはそのことではないでしょうか。9人の弟子たちはキリストが神の子ご自身であるというその事実を認識するに至っていない。それが彼の信仰の薄っぺらさの原因であった。私はこう思うんです。彼らは 仕方がないといえばそうなんですけども、三条で神の見姿そのものを表されたキリストを見ておりません。ですからその信仰を確固たる信仰として持たないまま、向こうの方が力を持っております悪霊の働きに対抗しようとしたんですけれども、ものの見事に失敗した。脳に障害のあるこの重症の子供を癒すことができなかった。信仰の薄さとは、それは何かといえば、それはキリストが神の子であるという信仰の薄っぺらさ、それが乏しかった、それが貧困であったということに尽きるのではないかと私は思うんです。信仰の薄さは信仰の自覚の薄弱さにあるのではなくて、信仰、弟子たちはそれなりの信仰を持っておりました。ただ彼らはキリストのその見姿を見ることができず、したがってその信仰にキリストが神の子であるという信仰が欠如はしておりませんけれども欠けていた、あるいは薄っぺらであったと言わざるを得なかったなと思います。信仰の薄さとはキリストが神であるという信仰の薄弱さ、あるいは貧困さであると、このようにキリストは指摘されたのだと思います。私は信仰が薄いと言われますと、ジャイアントな信仰をつい考えてしまいます。どのようなことが起きても動じない、あるいは大胆に自分の信仰をああだこうだと説明することのできるような知恵の、あれもっと言ったら神学的な知識の豊かさ、あるいは教理がだったら何でも来いというほどよく知っている、そういう信仰の厚さを考えるんですけども、そうではない。私たちがもし自分が信仰が薄いとこのように指摘されているとすれば、気がつかなければならないのは、そのように問いかけておられるキリストを神として受ける信仰の薄弱さ、ここにあるのではないかと思うのです。3番目のこと、キリストは信仰が薄いとおっしゃった後のところではっきり言っておく、もし返し種一粒ほどの信仰があれば、この山に向かって移れといえば移るだろう、ここにおっしゃいました。これを聞くとですね、皆さんは大抵、いや私はとてもからし種一粒ほどの信仰も持っていませんと、このように言わざおっしゃるかもしれません。でもからし種一粒というのは、よくどこかでお聞きになったと思いますけれども、それはちっぽけさの表現なんですね。これ以上小さい種はないというほど小さいという意味ですから、その信仰というのは考えられないほどに小さい信仰という意味です。確かにマタイの福音書13章のところでは、からし種が大きくなると数メートルにも及ぶという、そういう例えで用いられているんですけれども、ここではからし種を用いられたキリストの意図というのは小さいということに尽きるのではないかと思います。もちろんそれは生命力があるんですけれども、とりわけキリストはここでおっしゃっておりますのは小さいこと、この小さな信仰ならば誰もが持つはずの信仰です。ですからキリストはここでですね、あなた方は からし種ほどの一粒ほどの信仰も持ってはいないとおっしゃってはいないんです。よく読んでください。あなた方はからし種一粒ほどの信仰もないのかと、このようにはおっしゃっておられません。信仰があれば山を打つほどの信仰が、奇跡を起こすことができるんだ。悪霊を追い出すことなんでへっちゃらだと、こういうふうにキリストはおっしゃっているわけですね。そしてその小さい信仰、それは私たちは持ち得ないのかどうか、もう一度考え直していただきたいんです。こんなちっちゃな信仰だったら、もう私は持てませんというんだったら、私は何の信仰も持たないと、そういうことであって、ですからキリストなんか信じはしません、信じはしませんという告白にもなるわけですね。キリストのようなことをここでおっしゃったわけじゃないんです。キリストはからし種ほどの信仰があれば山を打つことができる、そしてそれはあなた方にあるんだと。その信仰とはどういう信仰ですか？イエス・キリストが神の子であるという信仰です。イエス・キリストが神ご自身であるという信仰です。弟子たちに、キリストはあなた方は信仰が薄いとおっしゃったときには、それはですね、あなた方のは、私が神の子であるということを見なかったからだと。山の上のあの経験を見なかったからだ。もしそれを見ていたい、それを確実に信じたら、からし種ほどの粒の信仰を持っていて、山を打つほどの技を行うことができるんだ。そして帰りましょう。今、この礼拝で私たち今何をしているか考えてください。今日もしたじゃありませんですか。あるいはすることになるのではありませんか。信仰教会では使徒信条を朗読しませんけど、多くの教会ではします。そしてこの信仰教会ではしておりませんけれども、実質的にイエスは神であるという信仰のもとに礼拝が捧げられております。そうであれば、その信仰があれば、私たちはたとえからし種一粒ほどの信仰であるとしても持ちうるわけですから、あなた方は山を打つほどの信仰があるとキリストがおっしゃっておられる、こういうふうに思うわけですね。世間は信仰がない、そういうありさまです。イエス・キリストはそれを嘆かれましたけれども、キリストは私たちを嘆かれているわけじゃない。キリストは私たちはからし種一粒ほどの信仰はあると、なぜならそれを私は告白しているわけです。今日もそうであるならば、私たちはこの場所を去るときに絶大な希望を持ってこの場所を去ることができるんだと思うんです。あれもできない、これも不可能だと思ってですね、望みを失いながらこの場所を出るべきではありません。私たちはイエス・キリストが神の子であると信じております。それはたとえからし種一つほどの信仰であったとしても、それはあるんです。そうであれば、私は巨大な希望を持って去ることが、心場所を出ることができると考えてもいいのではないでしょうか。薄っぺらい信仰の反対は巨大な信仲ではないと私は呼んで仲介者は言っておりましたけれども、からし種一粒ほどの信仰があれば、それは巨大な希望を持ってこの場所を去ることができる豊かな力を私たちは神様から与えられている。ただそれを私たちが今本当に自覚しているかどうか、 あるいはこれにより頼んでいるかどうかは別問題ですけども、ですからその目標に向かってこの一週間共に歩んでいきましょう。お祈りします。天の地なる神様、私たちはあなたがの御子が神ご自身であると信じる信仰に導かれております。それはほんの小さな信仰であるかもしれません。ほとんど信じることができないと思うような惨めなと言うべき小さな信仰がわかりませんけれども、しかしその信仰さえあればキリストは奇跡をも起こすことができると約束してくださいました。そして私たちはその信仰を告白しております。どうかこのことにしっかりと立つことができますように、希望を失わず、あなたの愛を失わず、前に向かってこの一週間も信仰のたどたどしい道であるかもしれませんけれども、歩ませてください。キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。